主の降誕を改めてヨハネ福音書の朗読から学び直します。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。抽象的な言い回しですが、今年私の中では学ぶところがありましたので、分かち合い学びを持ち帰っていただきたいと思います。神の一人子が最初に出会ったのは何でしょうか。昨晩の夜半のミサ説教が参考になると思います。神の一人子は最初に何と出会ったのでしょうか。それは肉です。食べる肉の意味ではありません。永遠のお方にとって滅びるもの、朽ち果てるものに属する肉に出会われたのです。永遠に属するお方が滅びるものに属する肉に出会った。どんな意味があるのでしょうか。それは限界とか制約とか、神の子に全くふさわしくないものを受け入れたということです。無限のお方である神の御子が有限を受け入れられ、疲れることも眠ることもないお方が疲れて眠り、死ぬはずのないお方が死ぬべき定めを受け入れられたということです。私たちはほとんど例外なく、より良いものに巡り合えばそれまでのものを手放し、より良いもので効率よく生産性を上げて豊かに暮らそうとするものです。どの家にも洗濯機があり、自宅の洗濯機で間に合わないものはより大きな洗濯機を数百円で利用できる時代です。こんな時代にあえて限界があり制約だらけの洗濯板で服を洗濯する人がどこにいるでしょうか。蛍光灯や LED 電球が隅々まで行き渡っているのに、それらに背を向けて誰がろうそくの火で生活するでしょうか。暖房器具もこれだけふんだんに利用できる時代に、誰が家の中で焚き火をして暖を取ったりするでしょうか。誰も便利なもの、より優れたものを手にした後で、限界だらけ、制約だらけのものに手を伸ばそうとはしないのです。ところが神は、その御一人子をこの世にお使わしになるにあたり、限界だらけ、制約だらけの肉を取られたのです。いつかは死にゆく体、翼もない、目は闇の中を見分けることもできない、社会もさまざまな制約に満ちている、そんなこの世、そんな肉を受け取って救いの計画を始められたのです。後に宣教活動を開始されますが、だからといって神の一人子は一度でも宣教活動に限界と制約を感じて不平不満を父なる神に述べたでしょうか。決してそういうことはなさいませんでした。ところが私たちは同じ限界と制約の中に生きて、数えきれないほどの不平不満を神に申し述べているのです。時間がない、思うような道具がない、夫が不満だ、妻が不満だ、ありとあらゆることに不満を感じて生きているのです。私たちはなぜ馬小屋に眠るイエスを見て考えないのでしょうか。神が救いの計画を完成させるのに、 限界と制約のある肉を甘んじてお受けになったというのに、私たちが並べ立てる不平不満はどれほどのものなのかと。私たちはもっと別のことを幼子の前で申し述べる必要があるのです。むしろこう言うべきでしょう。おいでくださったイエス様、私が自分に課せられた限界と制約を受け入れる知恵と勇気をお与えくださいと。限界と制約の多い肉を受け入れても、神の救いの計画は完成するのですから、私たちの人生もさまざまな限界と制約をありのまま受け入れたとき完成するのだと思います。本日のミサでは、一人の方が洗礼をお受けになります。一回限りの人生をカトリックの信仰に土台を置いて完成させようと決意しておられます。限界や制約もあることでしょう。不安もあるかもしれませんけれども、人間の制約多い命を救い完成させてくれるのはイエス・キリストですから、イエスを信じて生きる、この新しい生き方に生まれ変わってほしいと思います。これから入信の史跡に入ります。復活祭の後には、同時に参列しておられるパートナーの方と婚姻の史跡を結ぶ予定となっております。参列者の皆さんも心を合わせて受選者のためにお祈りください。皆さんはそのままご着席になっててください。